んばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、小説家の鈴木浩二です。
奥様の手料理で、ね、鈴木先生が一番好きなのはどんなメニューですか？
これね、すごいありがたいと思ってるんだけれども、朝作ってくれる野菜ジュース、
は
い、これが人参、トマト、リンゴ、レモン、
美味しそう。
これだけなんです。塩なもう何にも入れない。
なるほど。
これだけですごく美味しくて、しかもこれ 300cc 飲むんだけれども、絶対これ体にいいなって感じがする。
なるほどですね、素晴らしい。では今夜もポジティブに参りましょう。岡田真由美の未来相談室。今月のゲストは加藤茶さんを全力で守り愛し抜く奥様、加藤彩菜さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はリスナーの方から寄せられたお悩み相談にアドバイスをいただきたいと思います、はい、では鈴木先生お願いします、
はい。今日のお悩み相談はこちらです。千葉県58歳の専業主婦の方。私の両親はどちらも80代で山陰地方に暮らしています。私は東京に住み、兄も地元から離れ、年老いた両親の2人暮らしが心配で悩んでいます。というのも、父は糖尿病の持病があり、また認知症の初期段階にあると主治医の先生から言われたそうなのです。しかし血糖値は毎日決まった時間に測るように言っても全く守らず、母と喧嘩ばかりしています。母も最近転んでしまい、寝たり起きたりの生活なので、父のケアはほとんどできません。公的な介護ケアは受けていますが、ずっと付き添っているわけではないので心配です。何か良い手立てはないのでしょうか、
ということですが、加藤さんいかがでしょうか。
でもこれ 遠隔の介護だったら、これ結構難しくないですか。
これ難しいですね。
難しいですよね、
東京と山陰はちょっと離れてるな。
確かに、私だったら地域包括センターに相談して、はい、で見守りでこう介護できるようなこう仕組みをちゃんと相談して受けますけど、
なるほど。
でもおばあちゃんも80代でもう足が悪いんですよ、でも一人でちょっと離れて暮らしてるんですけど、意外に放置してる方がめっちゃ元気ですね。
はい、自分で何でもできるようになるからってことですね。
そうですね。でもまあお母さんがたまにやっぱ心配で、毎日お昼にちょっと覗きに行ってるぐらいですけど、あんまりこう徹底してこう大丈夫大丈夫ってするよりは、なんか近所の人とこうなんか楽しくお茶会とかしたり、なんかやってますけど、でも心配だったらやっぱ地域包括センターに相談しに行くのがいいと思いますね。
施設とかもね、うちの両親も入ってたしね、まあ、両親というか母さんはね94でそこで亡くなったけれども、
施設ってことですか。
そうそうそう、で今義理父と義理母、まあ、94と91だけれども、やっぱり今年去年から入ったんです、
本当ですか、施設に2人で。
そうそうそう、同じ施設じゃなくて、やっぱね義理父の方が認知症入ってるから、同じとこ行けない、だからそれ専門のところ
に、そっか、認知症の部分に関してはどういう
ふうに、うちの妻の両親だから今浜松にいるわけよ、やっぱりこちら東京でね、遠隔地だから、まあ入れるしかなかったんですよね、
なるほど、なんかこう認知症を防ぐ予防する秘訣とかって何かあるんですかね。
それは心の持ち方っていうのはやっぱり大きく関わると思うんだけれども、やっぱりこのなんていうかな、いろんなことに挑むっていう、
そうですね、やれることをいろいろやる、
どんどん積極的にチャレンジしていくと、
そういうのが大事なのかな。
あとこれとね、
意外にあ社会のつながりとこう断絶されるんで、
断絶しちゃ絶対ダメ
ですよね。
なるほど、じゃあなるべくコミュニケーションを多めに取るような環境にケアするっていうのが大事。
そうですね、だからこの両親2人だけでどうにかやれてるときはやってもらった方がいいと。
絶対そうですね。
どうしようもなくなったら、
その時から、でも私も本当にじゃあ加藤ちゃんが認知症になってきてっていう時に、私は今まではあの隠したかったんですよ。誰にも見したくないって、でなるだろうなと思ったんですけど、いろいろ資格取っていったら、いやこれ絶対相談した方がいいじゃんと思って、相談していろんな人とこう一緒に見守っていった方が、ずっと加藤ちゃんに愛情を注いでいけると思いましたね。背負い込んだ方がやっぱ苦しくなって当たったりとかっていうのも増えるんで、だから絶対相談した方がいいと思います。
なるほど。認知症で何かこう困ったこととかありますか。
いやーでも加藤ちゃんがもう認知症じゃなさすぎて、
これはね話聞いてて分かった、笑顔が認知症になるとね、 笑わなくなるっていう、どうも俺そういう感じる感じる、
めちゃくちゃ私より頭冴えすぎてて、
あそうなん、
はい、だから今仕事で、特番でドリフ大挑戦とかやってますけど、うん、それの監修とかそういう監督みたいな仕事も裏でやってるんですよ、
うんうんうん、
だからもう常に頭を使って常にコント考えたりしてるんで、
そういうのが大事なんですね。
すごいしっかりしてます。
それはぜひ参考にしてみてください。では続いてのお悩み相談です、
はい、次のお悩みはこちらです。東京都悩み大き専業主婦さん42歳。今夫と離婚協議をしています。原因は夫の浮気でした。こんな夫に未練はさらさらないのですが、悩んでいるのは中学生の娘の親権です。調停に申し立てれば約9割が母親が親権を持てると言われていますが、実は私は何の資格も仕事上のスキルもなく、これから働いて生計を立てるとしても経済的に余裕のある暮らしは当面難しいと考えています。娘は高校大学と進学するにあたって塾にも通わなければならず、私立に住みたいのならば私一人では支えきれません。娘は私と暮らしたいと言っていますが、経済的なことを考えるとどうしても一緒に暮らそうとは言えません。どうしたらいいのでしょうか、
ということですが、加藤さんどうですか。
いや、やっぱこういうお話を聞くと、もう私加トちゃんに言われたことがあって、77歳の時に、あやちゃんって私ずっと加トちゃんの舞台の裏方をやってたんですよ、
はい、
でも経済的な自立と女性としての精神的な自立をしなさいって言われたんですよ、
うん、
僕がいなくなった時に、じゃあどうなるのって、絶対それは大事だっていうので、こうなんか流れ的に事務所に入る感じになったんですけど、
そうなんですね。
だからお母さん、私のお母さんもまあ離婚してるじゃないですか、
はい、
でもものすごい覚悟を決めてた感じだったんですよ、だって一人でもう朝は竹切るバイトをして、竹を炭にするんですよ、朝3時4時ぐらいから、で昼はもうスーパーとかレジ打ちして、夜は皿洗い行って、ほぼほぼ寝る時間が1日3時間もない中、毎日お弁当作ってくれて、で私は中1の時にものすごいいじめあった時も、もう毎日手紙を書いてくれて励ましてくれてたんですけど、だからもう覚悟ですね。あとは
そう、そのくらいの覚悟を持たなかったら、
何やってもだって離婚しなくていいじゃん、じゃあ浮気我慢しろよって
言
う。
なるほど、
そういうことにな
る。でもしょうがないですよ、それは。
どっちかですよ本当に、もうそのシングルでもそちらのもう旦那を切り捨てた方が自分がハッピーだと思ったらこの道に行けばいいけれども、しかしそれは大変なことなんだ、そのやっぱり覚悟をきちっと持たなくて、この覚悟がないように見える、
ね、
これ
そうですね。でもそのお母さんが勝たないと絶対娘は勝てないね、人生で、って私は思ってるんですよ。だからもうお母さんがそれをやっぱり一番、私は勝たないと思う、子供たちは勝てないと思ったから死ぬほど働いて頑張ったって言ってたけど、やっぱそのお母さんはまあ仕事でほぼいなかったですけど、でもその姿を見て絶対自分も人生何があっても勝っていこうとやっぱ思ったんで、やっぱ覚悟がある母ってやっぱすごいと思うんですね。
女性はやっぱその覚悟を持たなくちゃいけない。昔のやり方は要するに自分が稼いでお前はこのまあ働かなくてもいいと、それによって男は好きなことができたわけですよ、だって女性がこの妻が逃げることができないっていう状況にしといて、男が好きなことをやってきたのが これまでの流れ、それだとやっぱり女性の自立っていうものがないから、
ね、
なるべく一人一人が自立できるように持っていかなくちゃいけないってこと。
でも本当にあの女性の本当の幸せって50歳からだと思うんですよ、私は、だからもう本当に今大変かもしれないですけど、絶対その先にもう一人の女性としても本当に幸せになってほしいし、やっぱ幸せになるために人は生まれてきてると思ってるんで、頑張ってほしいです、
もう彩菜さんのもうアドバイスは本当素晴らしいですね、
どんでもないです、
本当勉強になります、ありがとうございます。さてここで加藤さんからお知らせです。
はい、加藤家の食卓という本を出版いたしました。本当に初め減塩が難しいなって、挑戦しにくいなっていう方も簡単にできるレシピが載っていますので、ぜひ挑戦してみてください。美味しいです。
はい、もうね YouTube も私すごい拝見させていただいてるんですけど、その YouTube で作ってるものがここの中に入ってるっていうことですよね、
はい、でももう載してないものがほぼです。YouTube に出してないものが9割9分ぐらい載ってます、新しいレシピが。
あ、本当ですか、
はい、でその中にどのぐらい自分が認知症になりつつあるかっていうクイズも入ってます
ので、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ぜひ皆さんご覧ください、
はい、
さて4回にわたって加藤さんにご出演いただきましたが、まず鈴木先生いかがでしたでしょうか。
いやもう今日はね本当に、ね、素晴らしい、うん、素晴らしい情報ありがとうございました。
いやありがとうございました。
僕も、ね、自分の人生にこれ役立てますね。
いや嬉しい
本当に素晴らしいですよね。あの彩菜さんのこの人間性とかが、うん、もう本当に直接お会いさせていただいて、うん、ますますもう素敵な方だなって思いました。
それはね、ものすごく伝わってきたな、
うん、ありがとうございます。
かっこいい考え方、うん、生き方、うん、そしてこう愛情深い、
うん、
いや素晴らしい方だなって改めて思いました。
それと しっかりとそこのところがね、この頭の中で理路整然とまとまってるんですよ。そこのね、僕はね、まあ、自分は文章を書く人間だからなんだけれども、頭の中にこのあれしたいこれしたいとか加藤ちゃんとの関係とかいろんなことを考えた時に、それも文章できちっとねまとめたり、それから、ま、漫画 で書く、要するに表現できること、これをやるとすごくいいことになるんですよ。もう人間関係も良くなったりとか、はい、うん、だから僕はこの人にはねなるべくこの表現すること、外に出すこと、文章を書くことっていうのを進めるのはそういうことがある。すべてこれは人生をより良くするための一つの誰にでもできる方法ってことだね。
先生みたいに才能がなくても、うん、挑戦する方がいいんですか、文章書いて。
文章書くのか、だから日記書いてたでしょ。日記でいいの、日記で。
めちゃくちゃ難しいと思いました。もう、うん、文章書くのって私人生で一番大変だと思う。
あ
大変、はい。
でも日記書いてたじゃない、
はい、日記は書いてましたね、うん、
すごいですよね、
忘れないようにっていう、
うんうんうん、
い
やもう日記をねやっぱり書いた方がいいと思う。日記を書く時も今日あれやったこれやったじゃなくて、もうその時の思いみたいなものをね、別に文章が下手だろうが何だろうが関係ないんですよ、自分でしか読まないんだから。僕は人に読んでもらうために書くからそこは気を使うけれども、日記なんてもね、もう殴り書きでね、走り書きでも十分なわけだってね。
気持ちを
だと、とにかく
感情を出すということが大事ってことですね、
うん、確かに
紙に書くのが大事、
自分を知るっていう感じですね、
うん
うん、続けよう、やっぱり日記は、
はい
はい、
ぜひあの加藤さんはこの番組に出演した感想をお聞かせください。
いやめちゃくちゃ楽しかったです。
本当ですか。
鈴木先生をちゃんと見たらやっぱちょっとジャッキー似てるなって
やっぱそうか、
あ似てる、やっぱりなんか似てる、
改めて
、はい、生で見れてよかったですジャッキーやったことないんで先生に満足して
満足したんですね、よかったです。それは、いや本当にありがとうございました。今日のゲストは加藤彩菜さんでした。これからもご主人と仲良くお過ごしください。
ありがとうございます。
岡田真由美の未来相談室。
今夜も番組のテーマソングチアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
小説家の鈴木浩二でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。閉ざされた壁の向こうの You Love With 永遠の希望の音あなたの瞳